今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
もう11月下旬に入りまして、紅葉の季節を迎えておりますが、
急に寒くなりましたね。
急に寒くなりました。
はい、
で市長は今月市内各所で校長会、市政報告校長会、はい、SNS ミーティングを開催中ではございますが、はい、体調はいかがですか。
予防措置としてインフルエンザの注射を打ってまいりました。
はい、
ということはですね、体調悪かったら、打っちゃいかんということですから、
あ、なるほど、
なんとかそれなりに維持しているという、そういう感じですね。
はい、そういう感じですね。はいはい、
去年はね、2月にこのワクチンが切れた頃にインフルエンザになって3日間しましたけど
ありましたね。
ありました、ありました。
ワクチンが切れた頃って言われると怖いですね、なんかね。
は
い
は
い、
まあ、だから今のところ年末年始まではきっと大丈夫だろうと。
ね、そうですね。
はい、
はい、まあ、ますます忙しくなりますのでお気をつけください。
はい、
で、その市政報告校長会ですが、はい、7カ所のうち3カ所が今終わりましたね。
そうですね。
はい、
今回はですね、ゴミとエネルギーというテーマを持って、はい、市民の皆さん方に、現状をお伝えし、
はい、
私がこうした課題意識を持ってますという思いを伝えた後にですね、皆さんといろいろ意見交換をすると、というのがですね、
はい、
よくこうゴミの話重要なんですけども、ゴミステーションで出したらおしまいみたいな風に思ってないけども、なかなか意識しないでしょ、その先。
そうですね、出すところで完結しているところがすいません、ね、ありました。
いや、もちろんこのね、カラス来るからそういうステーションしっかりね、ネットかけるとか、
そういうのはね、
あとはこうコンテナ重いぞとかですね、いろいろありますけど、その先がありますから。
その先がね、常にはないですね。
そこでね、はい、結局、ゴミを減らしてもらうということが一番、そしてその日々の生活の中からそれを見てもらうというのが一番なんですけども、
はい、
この話してるとこの話だけ 2,30 分になっちゃいますから。
そうですね、
はい、まだあと4回やります。はい、で、あと4回お知らせお願いします。
はい、23日土曜祝日が鳴尾中央センターと高等センター、
はい、
そして24日日曜日は山口公民館と塩瀬公民館、
はい、
あと4カ所で開催ということです。
今までね、神原と今津と上甲子園の公民館それぞれでやったんですけども、
はい
はい、まあ、いろいろ市民の方たちに意識していただいている人もいて、西宮の今のままじゃダメよというようなこう叱咤激励もいただいてですね、
は
い、いろんなアイディアもいただいて、
はい
はい、
それはもうぜひ活かしていってください。
はい、
はい、この後23、24、2日間もぜひ多数お越しくださいますように、
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてですね、市長は18日月曜日から昨日水曜日まで、
はい、
宮城県に行かれていた。
宮城県だけじゃなくて岩手県まで行きましたよ。
岩手県も、
700キロ近く走り抜きましたけどね。
はい
はい、
いやいやいや、もうまさに帰ってこられたばかりということですけども。
そうですね、
はい、今回、の来訪目的は
東日本大震災で、大きな被害を受けた現地、8年と8ヶ月経ちますけれども、
はい、
西宮市と、まず職員の派遣、それから、西宮の市民との心のつながりとかですね、いろんなのが今も息づいてまして、
はい、
これもそれも阪神大震災25年前にあった、日本中から応援をしてもらった、それに対して、市役所のみならず市民の多くの人たちが、答えていきたい、
はい、
それが今も続いているんでですね、これをしっかりと自分の目で見て感じて、そういうような目的だったんですね。
はい
はい、
実際に現地を見られてきたということですけども、3カ所、
そうですね、メインはね、
はい、
まずですね、
はい、
宮城県の女川町というところに行ってまいりました。人口を今6000数百人の町ですけど、なんとここにはですね、西宮市から5人の職員が派遣をされていると。
あ、そうなんですね、はい、
もうそれはいろいろですね、この土木の関係とか造園であるとか、あとは事務職も行ってますですけども、こういう一人一人がですね、もう今膨大に膨れている事務量を支えている、大きな戦力になってるんですよね。
はい、
で結局女川町というのはですね、漁業中心の町なんですけども、もう今復興という意味では最後の段階ですね。漁業の売上高はその8年8ヶ月前よりは増え、そして今小中それぞれあった学校を一貫校設置するのに向けて最後の工事をし、みたいな形でですね、着々と行っているという、そういう感じでした。
あ、なるほど。
でも市の職員も新しく建ったお家の 固定資産税の評価額を、うん、だからうちが普通と違ってボンボン立つから、
なるほど、
その仕事量多いとかね、
はい、
もうそんなんです
わ、まあ、仕事の内容もあのこう遠くから見ていうのもなんですけど、前へ向いているなっていう感じがしますね。
公園作りますとか、あとはまあこの下水を敷設しますとか、
はい、
もう多いですから、ね、仕事量がとにかくそういう形でいろんなところで頑張ってくれてるということですね、
はい
はい。
そして、南三陸町、
この南三陸町にもですね、はい、市の職員が派遣をされてるんですけども、まあ、ここはですねちょっとまず復興とちょっとまずずれる話題からいきますけど、西宮神社ってあるんですよ、う
ん、西宮神社が、南三陸町にあるんですか。
同姓同名じゃなくてですね、はい、同姓同名なんだけど、本当に縁がある西宮神社、
あ、そうなんですか。
約800年前に摂津の国西宮神社から、はい、まあ、いわゆるこうね分祀された、まあ、神様が、
はい、
まあ、奉納されたっていう記録があって、
じゃあ本当につながってるわけですね。
もうリアルにつながってるんです。
そうです、いや知らなかったです。
南三陸の人も結構知らないんですね。
そうなんですね。
で行ってきました、西宮神社。
そうですか、はい。
まあ、それでですね、うん、そこにはですね、なんと西宮の紅葉園地区青少年愛護協議会の人たちが、
はい、
まあ、今年の夏祭りに中学生が出した出店の、まあ、この利益を、
はい、
ですよ、
はい、
その南三陸の小学校に届けてきてくれと言ってですね、う
ん、はい、
心のつながりですよね。
それを市長が預かって行かれたわけですか。
まあ、あの前年までもやっていたんですけど、はい、まあ、去年はなんかね、あの嵐でできなかったらしいんですけど、その前の年なんかも、うん、やってたらしくて、
うん、
まあ、今年は私が行くんで、
はい、
じゃあ市長さん持ってってくれと。
あ、
いや、それはね、なんかね、あのこういう心のつながりって嬉しいですよね。
そうですよね。
こういうような子どもたちからすると、うん、まあ、要するに自分が生まれる前だけど阪神大震災で日本中の人にお世話になったと、そしてじゃあ今度自分たちが夏祭りで、みんなでお手伝いをして、でそれで利益が上がったと、
はい、
でそれを、何か今苦しい環境にある遠くの子どもたちのために生かしてくださいというですね、
はい、
はい、
そうなんですね。
いい話ですよ
ね。いやいや、そうやってつながっていくもんなんですよね。
そうですね、
嬉しいです。
もう本当南三陸町もね、今、まあ、人口1万ぐらいのそういう町ですけども、うん、
はい、
まあ復興の、まあ、大方大きな工事は、目処がつきつつあるというような、そういうところですね。
そうですね、
はいはい。
でもう一箇所が岩手県。
そうなんです、
はい、
ここですね、職員派遣は女川と南三陸だけだったんですけれども、はい、もう一つがですね、あの野田村という。
ほう、
野田村。
野田村、すいません、初めて聞きました、
ね、いや、もう上の方ですわ。
あ、
でそれはね、釜石から、
はい、
まあ、さらに上行って、
はい、
宮古を抜けて、
はい、
そのさらに上です。
上ですか、上、北ですね、はい、
そのさらに上に行くと久慈市っていうところで、
あ、
そのもうちょっと行くとも八戸です。
ああ、あんまり行っちゃいますね、はい、はい、
でですね、
はい、
そのまあ、NPO の方たちが紡いだご縁が、まあ、今中学生の、
はい、
まあ、交流に発展をしていて、そして、まあ、今年は山口中学校の、まあ、生徒が野田村に行って、
はい、
まあ、交流したり、去年は野田村の、はい、中学生たちが西宮に来て交流したりとつながってるんです、
はい、あ、そうなんですか。
でそれで震災後にですね、
はい、
まあ、自分たちが、まあ、それを自信をつけるためにもこうあることを始めようと、野田中学校で始まった太鼓が30人ぐらいでダダダダダダダやるんですよ、
はい、
全学年で30名ですかね、はい、34名だったかな、うん、で今度その子たちが1月18日
来年の1月18日ですか、
そうそう、西宮に来てですね、はい、浜脇でですねチャリティーコンサートをやるという。
その中学生3年生が来てくれるんですか、
はい、来てくれます。
あ、みんな来てくれるんですか。
ほぼか全部かみんな来てくれる。
おー、すごいですね。
30数名
太鼓持ってい
や太鼓ね、
はい、
西の宮の使ったらいいじゃないですかって言ったらですね、やっぱ太鼓は自分の太鼓じゃないと、
マイ太鼓でないとやっぱり叩きにくいんです。
あとなんかね、こう竹で作ったこうオリジナル太鼓とかあったりとかして、その練習の様子見に行ってきましたです
ね。あ、そうなんですね、
たくましいですね、
子どもたちの力ですよ、本当に、
こういうね、ま、彼らが一つね、なんでそこでチャリティーコンサートをするかっていうと、もうこの野田村の子たちも、ま
あ、
そこもすごい被災したんですよね、村、はい、人口3000人ぐらいの村ですけど、で、まあ、村も助けてもらったけど、何か自分たちができること、人に勇気を持ってもらい、 施設のチャリティーで何かまあ別のところに支援もできると、
はい、
そういう、そして自分たちは太鼓を練習して頑張りたいというですね、うん、はい、これまたいいですよね、
その立ち上がる力というのは本当に周りを勇気づけてくれるという、
そうですね、
まあ、3日間でしたけれども、はい、まあ、もちろん被災したところも今回ご覧にはなってるんですね。
そうですね、もちろんあの見てまいりました。そうしたね、あの被災の遺構として残っているところもありますけども、
はい、
まあ、やっぱりこういう災害というようなことはやっぱりこう語り継いでですね、そしてまあそれぞれが忘れたりとかですね、自分は大丈夫と思うんでなくてですね、はい、そういう意識を持ちながらやることが大切だなと、うん、そしてやっぱりあのこう人間と人間のこう絆というのはですね、いや本当にこれ温かいなと思いましたね、はい、
そうですよね、
その中にね、うん、あの南三陸なんかではね、わざわざ市の職員がね連れて行ってくれたのが、この公園は西宮の職員の方が設計をし作ってくれましたとか、この川は、あの区画整理で川の流れをぐいっとちょっと変えたんですけども、市の職員が鉛筆なめなめ、僕の設計してくれましたとか、形残ってるんですよね。
あ、そうなんですね、いやいや、そういうのを聞くと本当に嬉しく思いますけれども、
そうですね、
はい、まあ、その大震災だけでなく最近こう大雨とか台風による被害がすごく多いような気がするんです。
そうなんですよ。
で、昨年は7月に西日本豪雨がありましたし、はい、今年こちらの西日本豪雨の方にもあの職員の派遣はされているわけですよね。
そうですね。で、
今年は東日本を中心にもう台風による被害があっちこちで出ました。
そうですね、
はい、
まあ、そうした中であの先ほどの、ね、東日本大震災の被災地野田村、南三陸なども今回結構被害は出たらしいんですけども、
あ、やっぱり、はい、
まあ、一方で、特に千葉とか、ね、長野県がすごかったですよね。
うん、そうですね。
で、まあ、今年の被害に際しては西宮市からもですね、まあ、中核市長会関西広域連合などからあの要請があってですね、長野市、千曲市、それから青年市長会の縁で佐久市に派遣をしております。あ、はい、まあ、今ちょっと一段落したのもありますけども、これもね、結果として西宮は今回何もなかったですけども、うん、全国こうお互い様の精神で、
はい、
あとやっぱり行政職員でなければ、なかなか難しい仕事ってありますよ。罹災証明出すときにこれは全壊なのか半壊なのかとかいうそういうチェックする人とか、あと一番最初に行ったのはね、
はい、
長野市なんかはあれですわ、避難所運営支援です。
ほ
ー、で今度今はね、佐久市に行くのはですね、農林道水路の災害調査と測量設計です。
あ、
やっぱりその、ね、行政職らしい、はい、というか行政職ならではの仕事が
そうですね、もうほぼ専門のものばかりですね。
本当本当そうなんですよ。でそういう意味ではね、あの、はい、西宮市の中にはこういう時には行くぞというような、まあ、そういう職員の、まあ、気概はありますね、すごく。そうなんです。ちなみに昨年から引き続いて今も倉敷に一人行ってますから。
あ、一人続けて行ってらっしゃる、はいはい、なるほど。
そうなんです。
あ、そちらの方もまだ続けて、
う
もうなんかここで終わりっていうのはあの期限が切られたものじゃないん で、
まあそうですね、
できるだけ長くという、
まあ、そうですね。ただまあ一方でやっぱりこう目標を設定してないとね、
は
い、
ま
あ、あの西宮の本来業務もございますから、
う
ん、
そうです
ね、まあ、そこはね、お互い調整しながら、まあ、行くにあたっては頑張ってスイッチ入れてやるぞと、うん、
はい、
そういう感じじゃないでしょうかね。
はい、分かりました。
はい、
まあ、大雨や台風、地震など自然災害に対する準備は、まあ、人ごとではなく一人一人がしておく必要があるんですが、
はい、
来年は阪神淡路大震災から25年
を
迎えることになりますね。
四半世紀ですね。
そうですね、このまあ一つの節目とも言えると思うんですが、市民の方へ改めて、お知らせなど市の取り組みというのはありますでしょうか。
あの市政ニュースなどでもですね、12月号でその特集をしてですね、
はい、
まあ、まさにこの伝承ですよね、市の職員も含めて、
はい、
もう震災以降に入ってきた職員がもう大体7割以上ですよね。
はあ、
そういうこともありますし、
はい、
実際あの震災を経験していない市民も本当に多数おります。
そうですよね。
各言う私もあの瞬間東京でしたので、ですね、
はい、
というようなことでですね、やっぱりこう25というこの節目に語り継ぐ、そして、まあ、忘れないために、
うん、
その心持ち訓練、こういうことをしっかりとやっていくというためにも、うん、様々 取り組みをしたいなと思っております。
はい、
はい、
まあ、その大震災で得た教訓は生かし続ける必要があると思いますが、今後30年の間に7割8割の確率で発生するとされている南海トラフ地震なんですが、まあ、自分の命は自分で守るということを皆さんもだいぶ心得ていらっしゃるとは思いますが、はい、西宮市ではいざという時に備えてどのような準備や対策をしているんでしょうか。
いや本当にね、今いいポイントから入ってもらいましてありがとうございます。
あ、いえいえ、
やっぱりね、
はい、
公共で、できることというのはやっぱ限られてきますよね、
はい、
そういう意味では自分の命は自分で守るというような、うん、心持ちを持っていただきながら、
はい、
次にやっぱ共助ですよね、うん、地域の、まあ、コミュニティ、そしてその前にご近所、
ご近所、
お隣近所、
はい、
阪神大震災の時にね、うん、瓦礫の中から引き出してもらったのはその多くがご近所の人だったんですか、
うん、そうです
ね、そういう地域コミュニティも大切です、うん、公助ももちろん頑張ります、
はい、
市役所の隣に今第二庁舎を建設中でもありますし、もしもの時にもそこの庁舎はしっかりと司令塔として、頑張れると、うん、でまあ、今月にはですね、西宮市総合防災訓練を実施をしてですね、
はい、
まあ、この公助の役割がしっかりと機能するかという確認もさせていただいたところでもあります、う
ん、はい、
まあ、こうしたことを常にですね、まあ、教育訓練伝承というような形で、意識し続けることが、まあ、何よりであろうかなと思います、う
ん、はい、はい、まずは自分の命は自分で守るというところからです、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
今日は石井市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。